77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は1月24日ということで ね皆さんね、どうですかね、元気にしてますか。はい、まあ、私はね、まあ、おかげさまでね、まあ、元気にやってるんですけれども、もう子供がね、この間、お熱を出しまして、はい、まあ、子供ってね、なんかもう、保育園でもいろいろもらってくるんでしょうね。はい、まあ、たびたびあるんですけど、お熱を出しましてね。でね、もう結構ね、熱もね、高かったんで、ね、保育園休ませてね、で、まあね、昼間ずっと一緒にいたんですけど、ね、まあね、なんでしょう、まあ、初日はね、もう、ね、まあ、ちょっとね、元気がないっていう感じだったんですけど、ね、もう2日目以降はね、なんかもう結構ケロッとしてね、もう割とね、もう元気だったんで、なんでね、なんか、まあ、あんまりね、こう心配しなくていいっていうかね、子供と一緒に過ごす時間っていう感じでね、なんか割とね、楽しくね、こう過ごしましたよ。まあ、あんまりね、もう子供とね、こうやってね、もう朝から晩までずっと一緒にいるっていうのね、もうあんまりないので、なんでね、まあこういうのもね、なんかまあ大変だしね、まあ仕事は進まないけど、まあ、いいのかなみたいな感じで、まあ、そんな感じで思いながら一日過ごしてました。はい、もう朝から晩までずっとね、寝るまでずっとっていう感じでね、過ごしてましたよ。ねえ、まあね、まあ本人ね、結構苦しそうだったりしたらね、まあそんなのんきなこともね、言ってられないんでしょうけど、まあそうでもなかったのでね、一緒にね、お歌を歌ったり、ね、ブロックで遊んだり、なんか髪をね、まあちょきちょき切ってからね、まあそれでなんか恐竜の形を作ったりとかね、まあそんな感じでね、過ごしてました。ね、まあとは言ってもね、まあいろいろ流行ってるみたいですし、ね、今インフルがね、すごい流行ってるんですよね、インフルエンザね。だからね、まあ用心しながらね、皆さんね、過ごしていただきたいと思います。まあ、私の方はね、たまたまね、まあ自分は大丈夫なんですけど、まあ周りでもね、まあちらほらね、インフルいますもんね。はい。私自身もね、まあ家族もみんなね、インフルの予防接種は打ってるんですけど、まあでもね、こう打ってるからね、絶対大丈夫ってわけじゃないじゃないですか。ね。あと、あれもね、なんでしょう、なんか A 型とか B 型とかね、こういろいろタイプがあるみたいですよね。はい。まああんまり詳しくないんですけど、まあそういうのがあるみたいなので、ね、まあ気をつけてね、やっていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。で、まあ、ね、先週と先々週はね、中学生メンバーね、中学生アイドルユニット、ね、ビトロのね、メンバー2人に来ていただいて、で、ね、1回目カツオナ、ね、で、2回目はね、後半は、みかんをテーマにね、お話しさせていただきました。はい。で、まあ、いろいろなね、まあ、カツオナとみかんでね、まあいろんなお話でね、もう結構盛り上がったわけなんですよ。で、まあそこでね、まあいろんなね、話題が出たわけなんですけれども、カツオナについてね、まあ、ね、質問が来ました。ね、カツオナはね、ルテインが含まれているので目にいいんでしょうかっていうね、まあそういう話が来ました。まあ、先々週お話しした、その、カツオナについてね、まあルテインという成分が含まれてますというのをね、私もね、お話ししまして、で、まあルテインってどういうのかなと思って検索したら、なんかね、こうサプリメントがあって、で、ね、なんか目のマークがね、目の写真がね、載ってるものが、まあ、結構ありましたね、みたいな感じで。まあ、これは目に必要なものなんでしょうかね、みたいな感じでね。まあ、そんな感じでお話ししたんですけど、ね、そのルテインをね、こう取ればね、目が良くなるとかね、まあそういうね、医学的な効果はね、ちょっとわからないので、まあなるかもしれないですけどね。なるかもしれないですけど、ならないかもしれないし。ね。まあその辺はね、よくわかりません。わかりませんので、なんかもっと詳しく知りたいなっていう方は、まあ専門家の方とかね、お医者さんとかにね、こう相談してみるのがいいかなと思います。基本的にナヤラジオではね、これを食べたらこれが良くなるとかいうことはね、こう言わないですね。ね。なんかそういうサプリメントがね、あったみたいですとかね、まあそのぐらいはね、言うことがあってもね、まあこれで良くなりますっていうのはね、言わないですし、なんかそういうふうにね、捉えられることがないようにね、実際の効果については、詳しい専門家に聞いてみるのがいいんじゃないんでしょうか、みたいな感じでね、言うようにしてるんですけど、まあでもね、まあそこの部分をね、ちょっと聞き逃してしまったよとかね、そういう方がね、いるかもしれないので、もう一回言っておきます。はい。何々でね、なんかがね、良くなるとかね、そういうことはね、こうあんまりね、言わないんですよ。よく聞かれるんですよ。なんか、体にいい野菜は何ですかとか、ね、言われるんですけどね。はい。で、ナヤラジオね、基本言わないようにしてます。はい。これは結構気をつけてることですね。 はい、でまあ、なんですけど、まあ、やっぱりね、あの健康情報ってね、もうみんながねすごく知りたい、いうことだと思うので、なのでね、まあ、それをね、こうね、大きく受け止めることもあるかもしれないので、まあ、私もね、あの気をつけながらやっていきたいななんて思います。でちなみにね、これね、あの私個人がね、なんかこれでねすごい良くなるとかね思った野菜っていうのはね、やっぱ基本的にはやっぱないんですよ。ないんですけど、例外もあってね、あの栄養素をね、あの食品成分表とか、 なんか栄養素とかをすごい調べてたら、なんか普通野菜ってね、なんかあの最強とかあんまないんですよ。なんか全部が含まれてるとかなくて、まあ、やっぱりね健康っていうのはね、あのバランス良い食生活がね、まあ、一番いいねっていう、いうことなんですね。これがいい、いいものはこれ、良くないものはこれとかいうのじゃなくて、ね、あの、まあ、バランスよく食べましょうっていうね、いいものをバクバク食べればいいんだとか、そういうわけじゃないっていうことなんですよね。はい、なんですけど、なんかね、あのモロヘイヤはね、なんか結構ね特別かなと思いましたね。もう栄養素がすごいすごいなって思いました。なんかね、あの入ってるね栄養素のね、あの種類と量が多いです。はい、でこれね、あの食品成分表かなんかでこう見てみてください。はい、すごいなと思いました。まあもちろんね、モロヘイヤだけ食べとけばいいですとか、そういうわけではないんでしょうけど、ね、成分のね入ってる率がね、こうね、なかなかないなって、特別に多いななんて、そんな風にも思いました。はい、まあ、あとね、あれですよね、アシタバとかね、あとクレソンとかね、こうそのあたりもすごいななんて思いましたよ。はい、まあ、くれぐれも言っておきますけど、これさえ食べとけば大丈夫とか、そういうのではないです。はい、であとね、個人的にねすごい効果を実感してるっていうのはね、あのこれはね、やっぱね、あの大きめ野菜、ね、大きめ野菜、これネタバレしちゃいけないか、はい、あのキャベツとか大根なんですよ、ね、はい、キャベツ大根、白菜もそうか、はい、その辺はね、なんか、ね、それをねメインでいっぱい食べてるときはね痩せますね。はい、痩せるって、これ聞くと ね、こうね、昔発掘あるある大辞典っていう番組あったじゃないですか、ね、その番組でね、これを食べたら痩せるとか言ったらね、あ、それがいいのかみたいな感じでみんなが殺到みたいなね、まあ、ナイラジオはそこまでならないと思うんですけど、個人的にはね、キャベツね、あの、まあ、自分で農業してる時にキャベツがねたくさん取れて、キャベツを本当にたくさん食べてる時はなんかね、こうあの健康的に痩せていってる感じがしました。まあ、あと大根ですね。はい、でもね、多分ねこれね、何があの原因かっていうと、まあ、キャベツ大根白菜はね、なんかまあ油中ですね、油中でまあ共通してるんですけど、まあその油中がねいいとかそういうのじゃなくて、これ多分ですね、これは多分私のね感想なんですけど、予想というかね推測なんですけど、あのキャベツも大根も白菜もなんか多いじゃないですか、大きいじゃないですか、大きいからね、こう切ってね、お鍋に入れるときにねたくさん入るんですよ。はい、ね、なんかね、そうなんですよ。例えばね、ちょっとね小さめのね、こうキヌサヤとかね、キヌサヤとかが、ね、いっぱい取れるときも、キヌサヤはそんなにお鍋に入れないですよ。はい、あとミョウガとか ね、ああいう薬味野菜もね、なんかそんなね、それをメインで食べないじゃないですか。なんですけど、なんかね、こうやっぱりね、白菜、大根、キャベツはね、なんかあの量を食べるので、でね、量を食べるので、まあ、その分ね、なんでしょう、なんか他のね、炭水化物とかね、まあ、そういうね、まあ、お菓子類とかね、そういう食べるお腹が、なんかそう余力がなくなって痩せてるんじゃないかななんて、そんな風にも思います。はい、まあでもね、まあ、まあ、そんなね、まあ、ネタバレっぽいこと言いましたけど、まあ、それでもね、もう楽しくね、美味しくで、ヘルシーに痩せてるので、まあ、いいかななんて思いますよ。はい、最近ね、なんか言われてたじゃないですか、ね、最近もうここ最近は落ち着きましたけど、キャベツが高いねとかね言われてたじゃないですか、ね、まあ、確かにね、あのキャベツね、値上がり値下がりね、まあまあまあ、常にしてますよ、常にしててね、で私スーパーにね働いてたんで、なんでね、こう野菜のね、こう、まあ、仕入れの価格もね、あの売り値もね、あの本当によく変わるなって、キャベツもよく変わるなってなんて思いながら売ってましたよ。はい、でもうそれはね、もう年中ね、こう変動してるんで当たり前なんでね、なんか私もまあ何とも思わなかったんですけど、まあ、やっぱりね、キャベツがねめちゃめちゃ安くなるときはね、まあ、一玉ね、まあ、98円よりも安くなったりしたこともありましたしね、で高くなったときはね、まあこの間のね、あの高値はちょっと珍しいですけどね、まあ、一玉500円くらいになることもねやっぱありました。はい、でまあなんですけどね、キャベツね、なんでしょう、でかいじゃないですかね、でかいので、なんでね、値段がね結構高くなったとしてもね、なんかまあそんなにね、こう割に合わないってことがないような気がします。はいね、なんかね、あのキャベツが高いから違うの買おうかなとか思ってもね、他のね、まあ、キャベツよりもね、もうでかくてね、あの値段がね安い野菜っていうのがあんまりないので、なんでね、まあ、500円とかになったらね、まあ、ちょっとねこう控えるかもしれませんけどね、なんかね、ね、3、400円くらいだったらね、なんか特になんとも思わないかなみたいな、まあ、そんな感じはしますね。はい、ね、 まあ、それは3、400円だったらそんな、ね、文句言わないでしょうってね、そみんな言うと思うんですよ、ね、思うじゃないですか、ね、いるんですよ、いるんですよね。あのね、まあ、私がね野菜売ってた時、ね、キャベツも売ってましたよ。キャベツね、一玉98円とかで ね、 あのね売ってる時期も当然ありますよ、はい、なんですけど、それがね128円とかね158円とかになったらね、タッカータッカーってすっごい言われるんですよ、ね、もうね、ねえ、いやいや、キャベツ一玉158円とかね、1キュッパとかでも言われてましたけど、1キュッパって高いかなって思うんですよね。高くないと思いますよ、まあ、野菜売ってた当時ね、まあ、2010年代ですよ、2010年代ですけど、でもね、まあ、物価はね、まあ、今とはねちょっと違うとはいえ ね2011年とかね、別にね、なんかめっちゃ物価が安かったっていうね、そんなにね違うわけじゃないじゃないですか。そのぐらいの時にね、こう結構ね、なんかね、キャベツ1キュッパタッカータッカーって言われてね、なんかちょっとねこう微妙な気持ちでしたよ、はい、スーパーのね野菜売り場の店員的にも微妙ですよ。だってね、なんかね安いわねって言ってにっこり買ってもらいたくて、なんか頑張ってね、頑張ってるわけじゃないですか。あんまりね利益乗っけられないんですよ、スーパーの野菜売り場って、ね、はい、まあ、なんですけどね、まあ利益あんま乗っけなくて、でね、安くして、で安くしたらたくさん売れるじゃないですか。たくさん売れるとね、なんか結構ね、売り場を維持したりするのもねきついんですよ、ね、なんかたくさんね皆さんが買っていってね、でね、あの売り場がねスカスカになってね、そこにね、まあ、頑張って品出しして、ね、あの売り場がきれいに保つようにねするのがね、まあ、スーパーのね野菜売り場のね店員さんのお仕事なんですけど、ね、安く売るとね、まあ、それがねこう結構きついんですけど、でもね、それでもね、なんかやっぱりねこう安いねって言ってにっこり買ってもらいたいと思ってやってるんですよね、はい。まあ、あとはねスーパーのね使命でもありますよ、なんか役割でもありますよ。野菜売り場はスーパーでのねこう高くしなくて、なんか野菜が安いからあそこのスーパーに行きたいのって思ってもらうためのものでもあるので、なので、まあ、そういう感じで、ね、やってました、はい。で、まあ、そんな感じでねこう売ってたんですけれども、ね、まあね、でもね、まあ、そうは言ってもね、まあ、相場で変わるわけなんで、だからね、あの98円でずっと売るわけにもいかないんですよ。だからね、198円とかになることもあるんですけど、それでね、なんか高いってか言われるとね、なんか結構ねショックでしたね。ね、いや頑張ってんですよみたいな感じ、はい。でもっともっと高くなって、で、ね、500円とかになったりすると、まあ、なってくると、まあ、言われるのもね、まあ、まあしょうがないかなという感じはするんですけど、まあ、その時にね結構言われたのがね、キャベツが一玉498円とかになったりした時にね、あ、これね農家の人はね儲かってるでしょうねって言われるんですよ、はい、言われるんですよね。言われるので儲かってると思いますかね、皆さんね、ねナイラジオ聞いてる人思いますからね。ね、実際ね、キャベツが一玉すごい高い時は農家の人は儲かってないことが多いです、はい。でスーパーはね儲かってるかといって儲かってないことが多いです、はい。というのはね、スーパーの方から言いますね。スーパーの方で、まあ、キャベツがねすごい値段が高くなってしまった時は、そのうちの何割くらいが利益かなっていうと大体マイナスなんですよ、はい。でキャベツってね、なんかキャベツで利益を取ろうとして、まあ、例えばね、500円で仕入れなければいけないキャベツに600円の値段をつけてしっかり利益を取ろうとか思ったとしても、それは結構ね残ってしまうと次の日に値下げしなきゃいけないじゃないですか、ねね、3割引きとか払わなきゃいけないじゃないですか。そしたら結局意味がないんですよ。だからその日のうちにねできれば売りたい、はい。そうするとね、そこでねなんか100円の利益を上乗せするっていうことがねできないんですよ。だからトントンで売ったりとかね、あとはね、もうむしろねマイナスで売ったりすることもあるんですよ、はい。マイナスで売ったとしてもお客さんにうちのスーパーに来てくださいよっていう、ことをやらなければいけないので、なので野菜がね高い時はねそんなにね儲かってるわけではないですね、はい。で農家の方はどうかっていうと、農家の方ね、まあ、私ね、まあ、キャベツ作ってたって言ってもね別になんか出荷するような感じで作ってただけじゃなくて、まあ、自分中に作ったりしてたんですけど、なんかね、まあ、相場とか見てねなんかえらい高値になってきてたらね、キャベツ作ってる人はまあ周りにあんまりいなかったですけど、まあ、大根とかね作ってる人ねいましたけど、なんかね、相場が高くなってきた時はねみんなね畑にないんですよ、はい。出せるようなのがないって、はい、あと1ヶ月待ってよとかね、まあ、そういう状態なんですよ、はい。あとはなんでしょう、もう結構ね高温でうまく育たなかったとかね、そういう場合が多いので、なのでね野菜がね高い時はね農家も儲かってないんですよ、はい。で安い時は儲かってるかっていうと、安い時もね安い時は安い時で儲かってないんで、はい、まあ、当然ですよね。キャベツ1個98円の時にね 農家は1個あたりいくら入ってるんだろうみたいな感じじゃないですか、はい。でまあ、そういう時は ね出荷する時に箱に入れて出荷するんですけど、その箱をねもう1箱、まあ、100円とかで、ねまあ、買ってくるんですけども、その箱代を払ったらもう利益ないよねみたいな、まあ、そういうのもあったりするんで、はい、ね、いい時はないかな、まあ、そんなねこういう時はいいんですよとかいうのは、ね、あんまないですね。まあ、あるとするならば、他の地域では作ってなくて、そして自分の地域だけで作ってますよとか、まあ、そういう時はね、まあ、いいですけどね、はいはい。でもねキャベツの高値の時とかは農家ものスーパーもそんな儲かってるわけじゃないですね、はい。まあ、そんな感じです、はい。あそうですね、はい。まあ、だってねもう結構ね、まあ、うちはねそうでもなかったですけど、近所の農家の人とかねあれでしたもんね、なんかまあ、キャベツが高値です、大根が高値ですとかいう時はねもうねなんかもう小さくてもいいしね、どんなものでもいいんでねくださいよみたいな感じでね、まあ、市場とかね、まあ、そういうところからね連絡が来てたらしいです、はい。で、まあ、農家としてもね、いやそんな言われてもねそれ出せるなら出したいですようちだっ ってないからね出したくても出せないんですよみたいな、そういう感じになってます。なんでね、まあキャベツが高いってね、いう時ね、まあ、そんな感じなんだななんて、ね、想像してみてください、はい。まあ、だいぶ落ち着いてきたみたいですけどね、まあ、これもねこ のキャベツの高値の話もねもうちょっと前にしようかなと思ったんですけどね、はい。年末年始とかね、挟んだりとかしてねこうなかなかねできなかったっていう感じです、はい、はい。そんな感じですよ、はい。であとねよく言われるのがね、この農協がねたくさん取ってるからね、取ってるというか手数料を取ってるからだから高いに違いないってね、だから農協が儲かってて農家が儲かってないんじゃないかって言われるんですけど、農協が儲かってるわけでもないんですよ。そうです、農協が儲かってるわけでもない。これね、手数料ってね、なんかじゃあどのぐらい農協が取ってるのっていうと なんかまあ私たちね自分で作った野菜をねマルシェとかで売ったりとかすることあるんですけど、マルシェとかで売ったりすると売上のね、まあ、20% とかね、まあ、そういうそのぐらいをね払うわけなんですよ、はい。まあ物にもよります。 15% とかもありますし、ね、あとね、まあ、25% とかね、まあ、結構高いところもあります、はい。で何かの付き合いでもうタダでいいから出てよって言われる時もあります、はい。で、なんですけど、まあまあ、20% とか15から20、25、このぐらいですかね、このぐらいが手数料 で取られます、はい。取られるというかね、支払いますね。運営の人も頑張って運営してくれてますもんね、はい。で、まあ、そうやってねマルシェではそのぐらいの量手数料支払うんですけど、まあ、じゃあ JA はどのぐらいかっていうとね、 JA でね払うのはね 2.何%かそのぐらいです、はい。野菜の 2.何%、はい。で 2.何%で、まあ、それはね少なくてもね大事なお金ではあるので、ね、手数料は、ね、少なければ少ないほどいいんですけど、手数料って少なくないですかね今聞いてから、はい。でね、これをね、その 2.何%払うだけで、自分でね、売り先を探したりとかね、そんなしなくていいですし、自分でね、なんかお客さんとね、こう、お金のやり取りとかね、しなきゃいけないって、そんなこともしなくていいですし、で、なんかクレームもね、自分で受けなくていいっていうね、はい。よっぽどひどい場合は、農協を通してクレームが来ることがあるんですけど、ね、そういうことがないっていうね、まあそういうことでね、いいんですよ。だから 2.何%ってね、安いでしょ。だからね、農協が儲かってるってわけでもないんですよね。はい。でもね結構思われてるんですよ。なんかね野菜ね農協を通すからね農家は儲からないんでしょうとか、ね、言われたりするんですよ、はい。まあそうねまあいろいろね課題はありますよ。農協もねなんかねありますけど、でもね農協を通してるからいけなくて、そうじゃなければいいんだとかね、そんなね感じじゃないかなって思います、はい。で農協を通さずにねこう自分たちで売るのがいいでしょとか言われるんですけど、そんなことねこう野菜とかね果物とかを作りながらねなかなかできないんですよ。まあしてる人もいますけどね、まあそれはそれでスタイルとして、ね、いいと思うんですよ。だけどねみんながみんなできるわけじゃないですね。家族でやってるところとかね、まあそういうところはねそんなね売り先を探してからねお金のやり取りしたりとかね、そんなことねもう大変なんで、だからまあ農協ってあるんですけど、でそこでね言われるのはね、じゃあ小さい農家の人たちが集まってなんかグループを作ってなんかやればいいんじゃないのとか言われるんですけど、それがね実はね農協なんですよ、はい。農協ってねなんかこう大きな会社さんがあって、その会社さんがなんかこううちに出荷してくださいよとか言ってるっていうような感じに思うかもしれないですけど、まあそれにまあ まあまあ、そういう、まあ、建物とかねは大きいんでね、まあ、そう大きいですし職員さんとかたくさん働いてるんで、もうまるで会社のようにも見えますけど、でもね、実際ね作る人たちが集まってね部会っていうのを作ってね、それで農協というのを、ね、作ってるので、なので、小さい農家同士で集まってグループを作ればいいんじゃないのっていうのはね、それはね今まさにねやってる農協のねのスタイルです。はい、まあ、うんと前にね作られたんでしょうけどね、いつ作られたのかはよくわかりません。はい、あちこちでね、それぞれが作ったんだと思います。はい、でそれぞれが作って、でそれがね、まあ、長崎だったらね、まあ、長崎 の全農長崎ってなって、でそれでね、まあ、全国のもう組織とかも、ね、作られてるんでしょうけど、もうね、だって自分のところの農協、自分のところじゃないところのことはよくわからないですし、はい、でなんかまあ、いろいろなね、まあ、事業を、ね、やってるんですけど、農協のね職員さんもね自分のやってるところじゃないことねよく分かんなかったりするので、なんでね、なんでしょう、なんか一つのね盤石なねこう組織があってなんとかっていうのと、なんかちょっと違うイメージかななんて思います。はい、だからね、もう農協を通してるから高いんだっていうのとはまたちょっと違うかなということをね、伝えておきたいと思います。はい、でこれをね伝えておきたい理由はねもう一つあるんですよ。もう一つあってね、それはねどういうことかっていうと、何でしょう、いや農協を、ね、通せば高いんで、所想じゃなければ農協を通してるから、農家の儲けが少ないんでしょって、直で売れば高く売れるでしょっていうふうに、ね、言われることはね、それはね、まあ、それ自体ね あんまり、ね、正しくないですし、そういうふうに、ね、言う人はね、直でね売り始めた時にね、直で売ってるんだからもっと安くしてよ、農協に出すよりもみたいな、そんな感じで って言われるんですよ。はい、なのでなんかね、農協に出してるんだから儲けが少ない論はね、あんまりね、農家にとってねメリットがないんですよ。はい、メリットがないです。はい、で私もね直でね売ってる時にね、スーパーの値段よりもね少し安く売ったりしてたんですよ。ねで頑張ってねスーパーの値段よりちょっと安くしてたんですけど、なんでこんな高いの、もっと安くしてよって、ね、直で売ってるんだからね、もうめっちゃ安くなるんでしょっていう風にね言われたりとかしてね、みたいな感じで、なんでですかって言ったら、農協に出すからね手数料でねスーパーで買うときは高いけどね、実際にねこうやってこう直で売ってるんだから手数料とかねかかってないんだから、その分安くできるんでしょって言われるんですけど、ね、それはねちょっと違うんですよね。それが違うんです、まあ、そもそもね手数料がそんなに取られてないっていうのが一つと、あとね何個かあるんですけどね、農協に出荷するときってね、もうその日ね収穫したらね、もうそのままね選果場に持って行ったりとかして、そして何箱ですって伝票書いて、それをおしまいなんですよ。おしまいで、もう朝出荷して、その後ね、まあ、午前中の残りの時間も午後 もう農作業ができるんですよ。はい、であと休めるんですよ。はい、なんですけど、マルシェとかでね直接ねお客様にね販売するときは、それはね朝収穫して、そしてそれを、箱にバーって入れればいいわけじゃないじゃないですか。一つ一つ袋詰めして手間がかかるわけですよね。でそれを、トラックに乗せて、そして、なんでしょう、マルシェとかの場所で陳列してっていうのをやって、そしてそこからいよいよねお客さんを迎え入れられる。でそこでね、売って、で夕方までね、そこに、ね、で売らなきゃいけない。はい、でそれをねやってるんでね、なんで農協にね出すよりもね、うんとね人件費がかかってる。はい、なので本当だったらねスーパーで買うよりもね少し高くなるのが当たり前ぐらいな感じなんですよ。はい、なんですけど、せっかくのねイベントじゃないですか。せっかくのイベントでね、でね来てくれた人も楽しく買い物したいよって、でこっちもね、まあそんなにね何でしょう、なんかこう今日一日で利益をというよりもね、なんかみんなにねこういろいろ知ってもらったりね、お客さんと交流したいよっていう、まあそういう感じでね行ったりするので、でなのでまあね、こうあんまりねこうバカみたいに高くしない。はい、でまあね、まあ、頑張って安くしようかなみたいな感じで安くしてるんで、なので、まあ、マルシェで行った時にね、野菜がスーパーの値段よりもね、ね、でちょっとでも安かったらね、もうありがとうみたいな感じでね買うのがいいかなと思います。はい、という感じですよ。はい、でまあもう一つ理由があります。もう一つ理由があってね、さっきお話したみたいにスーパーではね野菜をね安くするときに利益をあんまり乗せられませんみたいな、そんな話したじゃないですか。はい、で利益乗せなくていいのってね思われる、思う人もいるかもしれません。はい、でまあ、実際ね利益ね まあ、それは載せないとね、あのスーパーのね、の店員さんとかね、まあ従業員の人たちのお給料は出ないわけなんで、スーパーも維持できないんで利益を出したいんですけど、だけど野菜をねで値段を上げるわけにはいかないということで、じゃあどうしてるかというと、野菜以外のいろいろなものでしっかりというか、まあ、ある程度利益を出せるようにしようという、まあ、そういう、ね、感じでやってます。だから野菜も利益をもらって、ね、お肉も お魚も、加工食品もお惣菜も全部、利益を乗せますというふうにしたら、スーパーにあまりお客さん来てくれなくなりますし、で野菜とかお魚とかも、ね、生鮮食品なんで売れ残ってしまう。でそういうふうにするので、お野菜お魚お肉は安くして、そして、まあ、その他の、ね、まあ、お菓子とか調味料とかね、あとトイレットペーパーとかね、まあ、例えばそんな感じですよ。あとはね、まあ、お惣菜とかそういうので利益を出していくっていうようなね、まあ、やり方をやっているところが多分多いと思います。私が働いたところもそうでねやってたんですけどね、まあ、農家の人がね、野菜をマルシェとかでね、まあ、直接売るっていう風になったりした時は、それはね、まあ、そういうわけにいかないじゃないですかね。野菜で損しても、お惣菜を高く売ればいいんだみたいな、ね、そういうわけにはいかないんで、なのでその辺がねなかなか難しいと思います。はいね、だからね、野菜をねそんなにね、すごい安くすることはできないんですって話です。はい、でじゃあね、ちなみにね、私ね、マルシェでね野菜を売ってた時に、じゃあ利益どうしてたのっていうお話なんですけど、私はねマルシェでねとかね、まあ、お店の軒先とかを借りてね売ってた野菜売ってたんですよ。あと友達の作ったイチゴとかも売ってたんですよ、はい、まあ、当然ね利益は乗せられるんですよ。じゃあどうやってね自分のね給料稼いでたかっていうと、飲み物を売ってました。はい、それがノーカバーの始まりです。はい、飲み物はね、まあ、ある程度利益を乗せても大丈夫、お客様がそれに価値を感じて飲んでくれるっていうことでそれをやってました。はい、だからね、まあ、さっき言ったみたいにね、これはね高くても仕方ないんですよっていうね、安くできないんですよっていうね、まあ、そういうね、売る側のね都合をねこうペラペラペラペラ話してきましたけど、売る側もねいろいろ考えた方がいいかなっていうのはあります。はい、それはね、まあ、正解はないですよ。こうすればいいのにっていうのが正解は確か知ってるってわけじゃないんですけど、でもね、なんでしょう、高いわねとかね、そんなねこう文句言われずに、みんなが喜んでか、適正な値段を出して買ってくれるものっていうのは結構いろいろあるわけなんですよね。私携帯ショップで働いてた時とかね、携帯高いねとか文句言わなくてもね、なんかね、あんまり使わなさそうなね、こうお年寄りの方とかもね、なんか最新のやつとかのまあまあ高いやつをねもう買っていったりとかねしてたんで、なんで野菜の時はすごい文句言うのに、なんか携帯の時文句言わないのかななんて思ってね、なんか変だなとか思ったりしてたんですけど、でも変だなとかもねばかり言ってもいられないんですよね。はい、まあ、というのも、まあ、野菜を売るのも携帯を売るのも、まあ、お酒を売るのもね、まあ、何でも商売なので、なんでね、そんなのおかしいでしょうとかね、ばっかり言ってられないですし、消費者の人にこれ 高いんだけどね、こう野菜がね高くなるのは仕方ないんですよみたいな感じで なんかそんな言ってもしょうがないんで、なので、なんかどんな風にお客さんに価値を感じてもらって、商売していくかっていう、そういうのをね考えていかなきゃいけないんじゃないかななんて、そんな風に思います。まあ、ただし、まあ、それをどうすればいいのかっていうのは未だにはまだ分かってません。個人的にもまだ分かってません。自分でもまだ分かってないので、考えていきたいななんていうふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日のテーマは何々ってね今日言わなかったですね。今日のテーマは野菜の値段って感じですかね。野菜の値段についてね今日はお話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、もうねもう別れの時間になってきましたよ。はいね、あんまりなんか値段の話とかしなかったですよね。はい、まあ、でもたまにしていいかななんていうふうに思います。はいね、今日も最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。ご案内はノーカバー内の淵上慶秀でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Go, go.